東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもお久しぶりです。ストレンジワールズエンド飯田和樹でございます。ダメデラね、約もう約じゃないわダメデラ17回目になりました。前回はですね、吹雪の、ギターボーカル宮川くんがね遊びに来てくれましたね。楽しかったです。まあ、あの後ですねストレンジワールズエンドは、吹雪の企画に、出演しまして、結構暑い、夜になったと思います。楽しかったですね。ストレンジワールズエンドですねお知らせがまだあります。来年ですね1月16日の土曜日、スタムゲンジャーヘブンストアのイベントに出演します。それからですね、このオンエアの時にはもう解禁になってると思うんですけど、2月20日にですね、ストレンジワールズエンドプレゼンツのスリーマン、イベント、デッドコミュニケーションボリューム3が、開催しますのでぜひ遊びに来てください。こちらはですね、ストレンジワールズエンドとジニアスピージェイズそれから開幕辞書のですね、3バンドで今回スリーマンやりますんで、ぜひ遊びに来てほしいです。よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリデリオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のデリオ365プレイヤーからもご利用になれますので、デリオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第17回目放送、ゲストバイオレットモスの会始まります。この番組はレリオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。バイオレットモスです。どうも
こんにちは。
どうもこんにちは。なんかねこんなところで会うとかね、とりあえず今回のお題言ってみましょうかね。
はい、
はい。それでは今回の変な体験談はこちら。以前うっかりしたことということでね、今回ね最近じゃなくて以前になってるのはですね、若干守りに入ってる部分もあるんですけど、最近うっかりしていない、うっかりっていうかしていないんじゃなくてうっかりしすぎててですね、いつも同じようなネタしかないっていうですね、この私のあれがありましてですね、じゃあとりあえず俺のうっかりしたことなんですけど、まあ、結構これ手痛いうっかりだったんですが、映画をですね、インターネットで予約したんですね。今便利な時代ですよね、本当に。でパソコンで予約してで映画館に行ってですね、その ID みたいな番号みたいに入れて、あと電話番号入れるんですね、で入れたんですけど、なんかありませんみたいな、予約したのに、でなんでだろうと思って、その予約完了メールを見たんですね、前日だったんですね、結構ショックでしたね。と、いうわけで、もう一回現地で買い直してですね、見ましたよ。
そうだったんですね、
結構ね、結構ショックだったね、
キャンセルとかもできないですね。
まあもう終わっちゃってますからね。その翌日だったら、じゃあ できんのかちょっと分かんないけどね、まあ、もしかしたらできるのかもしれないけど、前日だったからね、実際もう一応見ちゃった体になってる感じだから、あ、ね、まあ大体うっかり、まあ、いつもうっかりしてるんでね、うん、よくうっかりしてますから ね、 ねバイオレットモス、はい、夏希さんは最近っていうか、はい、うっかりしたことはありますか？
うっかりしたこと、そうですね、そういう日にちを間違えたとかでしたらですね、うんうん、まあ、ずいぶん前ですが、はいはいはい、初めて憧れのフランスへ行くことになりまして、あの、自分で全部手配したんですね、飛行機もホテルも手配して、
う
ん、
素晴らしい、
うん、でこう一人旅で飛行機に乗って、うん、いざ現地に着いて、うん、ああこれからだという時にですね、機内アナウンスが流れたんですね。
機内アナウンス、うん、
はい、では現地時間はと、現地時間と、時刻をこうお知らせしてくれるんですが、
はいはいはい、
それを聞いた時にあれって
言って、どうしたのあれ
日にちが違うと
日にちが違う
気づいたんですよ。
おお、なるほど、
あの、
う
ん、時差の存在を忘れていたっていう
時差か、
はい、フランスは
時差あるでしょう日本とフランスだったらいくらでも、
それをすっかり忘れて舞い上がってたんですよね。
舞い上がってた、
到着したらあのホテルも1日ずれてるわけなんですよ、うん、日本とフランスはあの、
はいはい
はい、もう1日違いますから。
どっちが早いんですか？
日本の方が早いですね。
日本の方が早い、じゃあ、はい、あ、よく分かんなくなっちゃう頭が、はい、うん、なるほど、まあ、とりあえず現地に着いたら、はい、前日に戻っちゃった感じになる。
そうです
ね。あ、なるほど、
ホテルの日にちが1日間違えてた。
お、それは結局はどうな
った？結局はですね、とりあえずモーパルナスっていうところにホテルを取ってたんですが、
はい、
とりあえずそこまで行こうって言って、うん、片言の英語とフランス語でそこまで行ってでタクシーの運転手を捕まえようとしてもなんか、うん、今忙しいから無理だとか言われて、
こ
う困っていたら、うん、どうしたのって言って、あのマダムが声をかけ
てなるほど、
で実はこれこれこうなんだって言って、
うん、
言って、あ、これは私の家の近くだから連れてってあげるって言われて、
本当に会長なのかそれ
それで、でもホテルも日にち間違えてるんですって言ったら、うん、大丈夫大丈夫なんとかなるからって連れてってくれて、
おうおうおう、
あなた英語フランス語できるのって言われて、うん、いや何もできないんです
よ。く来たね、そんな何しに来たんですって
あなたクレイジーだわって、
クレイジーだもうな今
言われました。おうおう、言われたけどなんとかその方に助けていただいて、はい、無事に
無事なんか無事なのかよく分かんないですけどねまあでも泊まれたわけですね、
はい、大丈夫でした。
よかったですよ、
はい、よかったです、
まあ、無事だから今ここにいるんでしょうけども、はい、なるほど、まあ、なかなか海外俺はちょっとね飛行機がちょっと苦手なんで、はい、あんまり行く機会ないんですけど、はい、すごいねその感じは、ね、
思いだけで行っちゃったんですね
はいはい、もう思い、はい、もうそれギターとか持ってったんですよ。
あ、持って行かなかったですね。
あ、本当に、
はい、本当にただ墓参りとコーヒーを飲み
に、あー、コーヒーを飲みにちょっとコーヒー飲みにフランスまで行ってくるわ、
行きたかったです
すげえないやさすがです、さすが、ちょっとねそのフランスつながりじゃないんですけどね、はい、メッセージいただいております、はい、夏希さん、飯田さん、ボンジュール、ついにこの日が、またこの時期にふさわしい素敵なゲストさん、心が躍りますと、夏希さんの音楽、日々散りばめられている素朴な事柄、そして思いや疑問を、また闇もあり怖さもあり、時には挑戦的で複雑な問いかけもある、これらすべてをそのままありのままに表現される感覚、私は大好きです。改めて本来の自分について考え見つめる時間を与えてくれるような気がして胸が高鳴ります。ヘッドホンで聞いていると耳元でふとささやかれたようでびっくりする時もあります。夏希さんの曲を聴いていると大げさかもしれませんが、人間の本来の姿とは何かということを素直に教えてくれているメッセージを発している気がするのです。夏希さんがそれを持って教えてくださっているような、ネガティブをネガティブとせずポジティブとして捉えていく、ある意味挑戦的な態度に感動します。穏やかではあるけれどもものすごい熱いものを感じられずにはいられません。不思議ですね。とても魅力的な夏希さん、これからも応援しております、パリでのランデブワインで乾杯いたしましょう。あ、ビアント、それではまた。ラジオネームマキポノスさんですね。
ありがとうございます。
いやいや長かったですね熱いメールがですね、これパリから来てますね、
嬉しいです、
はい、い や本当これはありがたいですね、
はい、
うん、あれでも菊之助さんと会ったことはない、
会ったことはないんですよね。
じゃあいずれそのワインでね、
そうですね、お会いし、ちょこちょ こうメールのやり取りは、
あ、そうなんだ、あ、ストレンジもね結構、はい、聞いていただいてまして、はい、以前ですね、あの、うん、サインしたポスターとかをフランスに送らせていただいたことがありますよ、
はい、
うん、
いいですね、
ね、フランスツアーとか行きたいですね、
行きたいですね、
ちょっとね、うちバンド行くとちょっと今ちょうど面倒くさそうなんで日がやったらいけるんですけどね、うん、ちょっとそれいずれちょっとフランスも行きたいなと思っております、はい、よし、じゃあそんな感じですけどね、
はい、
とりあえず今回の、以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。ストレンジワールズエンドでリグレット。あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略してアナ道。それでは今回の、お題を発表します。今回のお題はバイオレットモステキおすすめピクルスということでね。
全然ロックじゃなくてすいません。
いやいや、もうピクおすすめピクルスってなってるんですけど、はい、あのどういうあれなんですか、やっぱ自分でつけてる。
あ、そうなんです、最近こう、うん、自分で酢も調合して、
酢って調合できるんだ、
はい、
およく知らないんで、お、はい、何をあの作ってるんですか。大体
つけるのはですね、まあうん、普通に無難なきゅうり、うん、セロリ、
うん、
人参、
うん、
大根、
お
あと昆布とかも入れると美味しい。
うまい、なるほど、うん、いいですね、うん、ピクルスでもいいよね、うん、酒のつまみね、やっぱいいんですよ、うん、結構ね、たまに昔結構ハマってた時があって、はい、それでよく飲んでましたね。最近だとライブハウスに行った時にその、はい、手作りピクルスみたいなところがあるところで、まあ、飲むこともそれをねあのつまみにしてというかあるんですけど、結構そんな酒をその飲むときにっていうわけではない。
そうですね、お酒は普段はそんな
飲まない
ですね、はい、
ワインとか。
ワインも飲まない
ですね。イメージとなんかあったね。
好きですけど。
好きだけど。
ワインは一番安全なお酒だって今でも信じてますけど。
本当に？
はい。
俺ワイン結構ボロボロになるけどな。結構ワインはあれですね。ああでもワインは安全な。
安全。次の日は二日酔いにはならないと思う。
本当に。
ワインは。は
い、なるけどな。まあ人それぞれもね、はい、ありますよ。なんかピクリスの他にはなんか好きな食べ物とかあったりしますか？
好きな食べ物、チーズは好きですね。
あ、チーズ。
はい。
なんかこだわりはあるの？
こだわりは特にない。ナチュラルチーズ、プロセスチーズじゃなくて、うん、ナチュラルチーズ。
ナチュラルチーズってどういうことなんだ？
なんかカマンベールとかゴルゴンゾーラとかなんか
あれがナチュラルチーズっていう
の？ナチュラルチーズ。
6P チーズみたいな
の。あれはプロセスチーズですね。
そうなんだ、はい、俺ベビーチーズ好きなんだ
よね。あ、いいですね、う
ん、ベビーチーズのね、ブラックペッパー入りみたいなのがあって、はい、あれでよくビール飲んでますね。
美味しいですね。
結局全部酒のつまみ買ったんですあとなんか食べ物とか好きだったりするの、はい、
あと最近、うん、玉ねぎを生で食べ
るサラダだった
。いや、玉ねぎをみじん切りにして、
うんうん、
それをそのまま食べる。
味付けなし？
味付け、まあなんかこうトッピングみたいに何かに乗せたりとかしますけど、
うんうんうん、じゃあ 何かと玉ねぎを乗せがちな。
玉ねぎを、そう。ちょっとうっかりするとちょっと次の日が、うん、ちょっと口臭の問題が
ある。結構玉ねぎはじゃああそこ口に結構あれなのか、ネギだから
結構残ると思いますね。
玉ねぎ野郎なら野郎じゃないのか、
はい、それは気をつけてます。
オニオン的な。あでも玉ねぎいいよね。
いいですね。
ネギいいよね。わ、
はい、
かりますよ。ネギはあとなんかあるそういう食べ物好きな。あんまりでもなんかがっつりしたのは食べなそうですね。
そうですね。最近は何でしょうね。でもカップラーメンが好き。
意外だなまたこれ。カップラーメン何が好きなの？
なんか普通に売ってる普通のなんかありますよね。
カップヌードルみたいな。
カップヌードルみたいな。なんか子供の頃に親が厳しくて食べさせてくれなかったんですよ。
なるほどね。
それでその反動で大人になったら。
大人になってくると体に悪いものがあったね。カップヌードル、ちなみに味何が好き？
味普通のなんか醤油のやつ。
俺シーフードなんだよ最近。
いいですね、うんうん、
シーフードね最近うまいね、うん、なんか山とか登った時に、あ、
いいですね、
山のその上でお湯を貸してカップヌードル食うのはうまいんですよ、うんうん、だからあえて普段も外で食ったりして寒い中あえてこの間も冬の寒い中カップヌードル外で食ってましたからね、はい、いやうまい。そのビールね、うん、まあ、どこでもビールですよ。いいですね、結局ね。ちょっとねまたメッセージを紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームおたおたと、いやよたよたかよたよたと歩く渡りがにさんですね。バイオレットモスさん、いつもバイオレットモスさんの活動を楽しみにしております。この度は3つの質問をさせてくださいということで、はい、質問系ですね。自分を動物や植物に例えると何ですかということですけどね。
何でしょうね。わ、
うん、
からない。
特にわからない。
何でしょうね。動物、某バンド、
うん、
LMSD さんのフロントの方に、
はい
はい、黒猫ですよと前世はと言われたことがありました。
なんかかっこいいですね。まあでもいいと思う。まあ、でも確かにそんな感じ。俺もある意味黒猫だと思うんですけどね。別のタイプの黒猫でしょうね。多分俺はなんか道端で死んでそうですね。次ですね、はい、あと2つありますかね。2015年に発表された、まあ、今年ですね、
はい、
発表されたバイオレットモスアベックジョセフ K を愛聴しております。
ありがとうございます。
この作品は本当に名盤ですね。手に入れてからずっと聴いています。もうすっかり私の生活の一部になっております。そこで質問です。今作の創作現場作曲等でバイオレットモスさんご自身が特に苦心した部分や葛藤した部分はございますか？もし何がありましたら教えてください。またご本人が気に入っている部分も知りたいですということなんですけど、はい、何かあったりしますか？
そうですね、これは今回はですねヨゼフ K という、
うん、
別のアーティストとの共同制作になっていて、
うん、
で彼が当時ロンドンに住んでいたので、
はいはい、
レコーディングもロンドンでしたんですが、
はいはいはい、うん、
ですね、まず家探しから始まったんです
ね。レコーディングを 取る家から探した
って。家から探した。
はあ、なるほどね。
それはちょっと1週間くらい家がなくて、あの現地のミュージシャンの方の家に、はいはい、泊めてもらったって。
はいはいはい、はい、
でしかも荷物もなく。
すごいね。
荷物なくしたんですよ。一つ。
なくした。
はい。
すごいな、また、うん、ギターはじゃああっちで現地調達で。
現地で。
うん、はい。なるほど。はい、なんかいろいろ大変そうだねこれね。気に入ってる部分は何ですか。
気に入ってる部分、そうですね、でもずっと大切にしていた曲がこう形になったっていうことはすごく嬉しいですね。
そうだね、待望のセカンドだったもんね、
はい、時間かかったんで。
リリースまで結構時間かかったよね。
はい、かかりましたね。
確かに、
はい、
もう一個ですね、2015年に、バイオレットモスさんが触れたアート作品、本、映画、コンサート等で最も印象深かった作品を3つ教えてください、
はい、
今年触れたものなら旧作でも構いませんみたいな感じですね、
はい、そうですね、今年はですね、うん、ま、あの憧れの、
うん、
自分の好きな、バンドをいくつか見てですね、
はいはいはい、
人生初のフジロックでライアン・アダムスを拝んだっていう、うん、
ライアン・アダムスね、
はい、拝みました。
あれ現地でね、俺もフジロック行ってたんで、はい、あのお会いしたんですけどね、はい、あのすごいテンション上がってましたよね。すごかったよね。T シャツの件面白かったですけどね。
ありがとうございます。最後の1枚をゲットして、
ゲットしてね、
はい、
うん、あと2つはありますか。
あと一緒ですね、音楽だとサンキルムーンっていう、
うん、
それも好きなバンドさんと、うん、あとメアリー・ル・ロード、
うん、
すごく大好きな方なんですが、
はい、その3つが見れたという、
うん、そうですね、
いやいい、まあ大体そういうライブがね、
はい、
いいものが見れたという、はい、まあ、憧れのその辺の方が見られるんですけど、はい、やっぱちょっと違いますよね、
はい、
なんか影響された部分ってあります、影響っていうか、なんかこう刺激になった部分っていうのはありますか。
刺激、そうですね、まあ練習しようかなって思いましたね。
まあまあ思うよね、確かに。確かに。おお、なるほど、
はい、
じゃあちょっともう一件ぐらいメッセージいきましょうかね、はい、ダメ人間の MC 飯田さんへってことで、なんか違うようなあれが来てるんですけどね。、ラジオネーム美魔女愛好家さんよりってことでね。毎回楽しみに視聴しております。今回でワンクール無事終了とのことで感想をお疲れ様でした。ワンクールもう終わってるんですけどね、すでに。ゲストのバイオレットモスさんに質問です。はい、最近、青い服がお似合いのバイオレットモス夏希さんですが、新作アルバムをリリースしたとのことで、特に思い入れの強い楽曲と背景を紹介してくださいということで、
はい、
うん、思い入れの深い、
ね、うん、今回のアルバムに入っているヌーベルバーグという曲があるんですが、
うん、
これはちょっと自分の中でも特別な曲かなと
思いますね、うん、いい曲ですよね。
ありがとうございます。
うん、それはどういうふうに特別な、
うん、なんか楽曲はもともとあったんですけれども、まあ音楽を始めてから後で歌詞を載せて、まあなんか特別な感情もそこに入ったんじゃないかなと自分でも思っています。
なるほど、
はい、
いやいいですねそういうのは。よし、じゃあとりあえずね、そんなあれですけど、以上あなたのロック道のコーナーでした。
はい、
それではもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、今回のアルバムバイオレットモースアベクヨゼフ K より嫌いになりたい。
好きなものをお腹いっぱい食べて嫌いになりたい。もうこんなにたくさん食べきれないわ。散らかして踏んづけてやろう。もうこれは二度と口にはしたくないわというくらいに。好きな人と胸いっぱいあって嫌いことも話されることもなくなっちゃった。この 人の幸せなんてどうでもいいわ。もう二度とこの人には会いたくないわというくらいに、好きな国へたくさん出かけに行って、嫌いになりたい、もう何もすることもなくなっちゃって飽きちゃった、訳のわからない言葉が耳障り。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
はい、飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、以前うっかりしたこと、あなたのロック道ではバイオレットも素敵、おすすめピクルスをお送りしました。どうもありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
今日はどうでしたか？
緊張しました。
緊張した。いやでも面白かったね。
ありがとうございます。
いや楽しかったですよ。
ありがとうございます。
またぜひ来てくださいね。
はい、
ね、次は一体どんな話やね。聞けることやな。よし、じゃあなんかインフォメーションなどありましたら、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今年10月に発売しました、
はい、
バイオレットモスアベクヨーゼフ系のアルバムがですね、うん、都内タワーレコードディスクユニオン、Amazon などで、お求めいただけます。よろしければ、はい、なんて言うんですか。
まあぜひ手に取っていただければ
手に取っていただければと思います、
うん、はい。
来年のライブは1月12日、猪俣翔さんのレコ初イベント、うん、三軒茶屋ヘブンストア、うん、あとですね、お世話になっております渋谷のカボットというワインバーで、う
ん、はい、
10周年記念のライブに参加いたします、はい、よろしければお越しくださいませ。
そっちは2月の
2月の20日ですね、はい、これが飯田さんと被っちゃって
ますが、大丈夫ですよ。お互い頑張りましょう。
はい、
よし、じゃあ今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは今回のゲストはバイオレットモスでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています、バンドはストレンジインフォ、個人は和樹飯田ですね。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第17回目放送、ゲストバイオレットモスの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ビールは黒ラベルが好きな飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.